ヨハネによる福音書第13章の1節から11節。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペテロのところに来ると、ペテロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなた方には分かるまいが、後で分かるようになると言われた。ペテロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペテロが言った。主よ、足だけではなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだから皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者は誰であるかを知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。聖木曜日は専属の日、足を洗った日と言われています。またこの夜が杉越の食事の日になります。イエス様が十字架にかけられる前日のことです。ペテロをはじめ12人の弟子と杉越の食事をされて、その杉越の食事の前にこの足を洗うということをされた。杉越の食事のことを最後の晩餐と言いますが、その前に手を洗い、またみんなの足を洗ったという、それが今日の記事です。イエス様はその最後の晩餐の席上で弟子たちの足を洗い、おごり高ぶることなく人の足を洗うように使いなさいという、そのことを最後に教えられたんだというふうに思います。イエス様の時代というのはどんな足だったかというと、サンダル履きで、また、砂や埃の中を歩いてくるわけですから、もう結構汚れていたんだと思います。しかもこの前あそこの出しましたように、イエス様の時代は 寝ながらご飯を食べていたので、足は外にこうバッと投げ出している。でその投げ出している足のところにイエス様がひざまずいて、足を一人一人洗われたという、想像しただけでもですね、これは何だろうという感じです。食事の前にですね、実は足を洗ってたのは誰が足を洗ってたかっていうと、それは奴隷の仕事だったんですよね。そこの奴隷がですね、お客さんっていうかご飯を食べる人の足を洗っている。でその奴隷がやる習慣をですね、あえてイエス・キリストがされたということがですね、今日のこの専属を記念したことでしょう。そしてイエス・キリストは一人一人の足を洗いながらですね、多分弟子たちは何話してたか分かりません。その後にですね、誰が偉いかと話してたりですね、誰が食べ物を持ってくるか、なんかそんなことを話してたのかもしれません。一番はユダだと思うんですよね。ユダはすでにもうですね、裏切ることを決めていますし、すでにですね、30枚の銀貨ももらってますしですね。でイエス様自身はユダが裏切ることを分かってまして、ユダが裏切るのを分かっていながらユダの足を洗われるという、これがですね、やっぱり、やってみるとですね、なんていうんでしょうね、非常に衝撃的だろうなと思います。でいくつかの教会が今日多分ですね、専属の礼拝というのをすると思います。足を洗うというですね、足を洗うということに対してですね、洗う側はですね、あんまり抵抗はないんですよね。人の足を洗ってあげるっていうのはですね、それは知っている方だからでしょうですね。でもし、じゃあ今足を私が洗いますと、洗われる方はやっぱり緊張するんですよね。靴下を脱いで差し出すっていうのがですね、でも弟子たちはですね、そんなようなことは全く考えてないんですよね。自由にイエス様に洗ってもらっているというですね、 これどういうことなんだろうなと思うんですね。まあ、普段ですね、人の足を洗うのは簡単で洗われるのは嫌だっていうのはやっぱりその人との関係がどこまであるかっていうことなんだろうなと思います。自分の親がですね、自分の足を洗うときに子供はですね、洗うことに対して何の思わないはずなんですね。当たり前のように洗ってもらうと思うんです。多分そういう関係が多分このイエス様とお弟子さんたちの間にはできてたんだろうと思います。ですからイエス様が足を洗ってくださることに対してあまり抵抗がなくですね、まあ、ペテロがですね、足を洗わないでください、しかし私とあなたの関係はなくなるって言った瞬間に、じゃあ頭も体もっていう、まあ、余計なことをそこで言ってしまうんですけど、でもそれぐらいの関係ができてたということなのでしょう。そういう関係の中で最後の晩餐の食事があり、弟子たちは何も知らずに誰が一番偉いかみたいな権力争いの話をしてたり、で王様としての栄光の時にですね、自分を右側に置いてほしいとか左に置いてほしいとか何もですね考えずに多分イエス様との食事をしてたのでしょう。最後に言われた言葉は、偉くなりたいものは使えるものになりなさい、この諭しの言葉を今日弟子たちに最後に言われて十字架にかかって亡くなるということになっていきます。まあ、私たちはイエス様を通して使えるってことはどんなことかっていうのがやっぱり教えられていますし、やっぱり使えるっていう時にはその神様との関係っていうのが一番大切にされることだろうなって思います。まあ、十字架の出来事っていうのは私たちの罪のために徹底的にですね、私たちに仕えてくださるイエス様の姿を表しています。まあ、命さえ差し出してくださったイエス様のことを覚えて今日の日をですね過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主イエスキリストは弟子たちの足を洗って使えるものになりなさいと言われました。私たちのイエス様との関係において、イエス様が私たちの足を洗ってくださったように、多くの人々の関係を築いて、私たちも人の足を洗うもの、そして使えるものとならせてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、悩み直面している方々には、イエス様が寄り添っていただいて、御言葉によって導き、癒しを与えてください。いよいよ明日は祝日を迎えようとしております。今年、イエス様の十字架の死を私たちの心に刻み、復活へ向けての新しい希望を見出すことのできるように、どうか、今日も一日大切に過ごさせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。